ラジオカワオ。
皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や、松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどを、こちら小根本公園前ラジオポアロケースタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば焼きりのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。美は美味しいです。パーソナリティの上条英子です。そして
まだありますかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。美味しいです。いや、こびないって言いましたけどこびないよりはちょっとこびてきてる、
うん、びてきて
なぜか
今もっとこびてる。
本当なんかね、すごい甘くて
今こびすぎてますよ。今取れば
あれを何かにできないかとね、サラダとかにね入れるって言ったけど、シャーベットとかねしても美味しいのかしらとかね。
もうだから誰も食べてくれないから
食べるよ。もう
贅沢食い、ひとかじりしたらもう捨てる、ひとかじりしたら捨てる、
もったいないことしないで近所のおじさんで大好きな人いるじゃないですか、ビワが。
そうなんですけど
ビワじじいるじゃないですか。言っちゃったじじいって
届けたいんだけど、ビワおじさん
ね、でも美はね、でも、そう、なんていうの、新鮮な時に食べないと、割とすぐ茶色くなっちゃうっていうね。だから取って、置いとけないからね。
そうなの。
うん、それもちょっと切ないですけどね。いや、でもね、美
和狩りに来てほしい。
そういうなんかとこになったの、ランド、ビワランド。
そう、本当それぐらい。
でもね、そう、ビワ農園、うちの近所にもすっごい大きいビワの木を、そのまま放置してる家があってね。
ああ、もったいない、ね。
取りたいと思いながら。
あとは鳥が狙ってますから。
まあ、あとね、あのまま行くと鳥がね、そう、鳥といえばなんだけど、思い出した、カラスがさ、最近巣作りをしてるんですよ。町内会のね、町内会のね、お知らせに、カラスは今子育て中ですみたいに気をつけてっていうわけ、ちょっと凶暴なんでと、いや、なんかさ、私洗濯を干すときに針金ハンガーを使ってるんですけど、なんか減ってくのよ。で、なんか減ってくなって、あれ昨日これ5本あったのに、なんか減ってくと思って洗濯をこう干そうとしたらですね、なんかね、家の左端の奥の方で、目の前のね、崖のとこで、あーってすごいカラス同士が戦ってるのよ。なんか喧嘩してると思って、少し静かになって思ったら、バサバサバサバサって言って、目の前をうちのね、ハンガーを加えて、バサバサバサバサバサって取り合ってたんだなと思って。で、全部さ、なんかどんどんなくなっていくから、あれはちょっと巣作りに使われてるんだね。
今ちょうど、ね。
でもさ、なんかもう人んちのさ取らないでよって。いや、だから多分どうやってたか分かんないけど、たまになんかカラスのねすごい大きな影がパーってなることあるのね。多分それ取ってんでしょうけど、でちょっと中に入れるようにはしてますけど、いや、うちのねハンガー奪い合ってるからね、ちょっと気をつけないといけないなと思いましたけどもね。いや、まあそんなね、カラスも
取り返しにもいけないからね。
そうです、はい。でね、なんかその辺に落っことしてたら迷惑だしね、なんでちょっと気をつけたいと思いますけれども、はい、いや、まあね、こんな今ちょっともう梅雨なんじゃないかと、6月ですよ、
そうですね、
とうとうね、6月1日ということで、はい。で、この間ですね、28日日曜日はですね、松戸市クリーンデーでした、
はい、
はい。で、私も岩瀬自治会の方で草むしりをいっぱいしましてですね、はい、まあ気分よく、で、まあ、割と松戸市全体でクリーンデーで、全国的にもクリーンデーの、ね、日が多かったみたいで、
ゴミゼロにちなんでしょ、
5月30日、ゴミゼロの日にちなんで、その前後でっていうことなんですね。で、その前の週はね、小根本神社をお掃除したんですけれども、
すごいお掃除、はい、
もうなんかね、綺麗になると嬉しいですね、とっても。で、28日のクリーンデーは岩瀬のね、住吉公園、いつも岩瀬祭りやるところの草むしりをしたんですけれども、岩瀬はですね、草をね、ハーブを植えてるんですよ。
そうですね、
管理人のね、ご夫婦の、マリアちゃんがですね、植物の研究、まあ、ご夫婦でされてるんですけど、植物の研究をしている人なので、いろんなものを植えてるので、正直何が雑草かわからないで明らかに鉢にね、植わっているものが、これは間違いないと、その周りにでもね、自生していくでしょ、どんどん飛んで、で、なんかミントとか、すごいいろいろその、香りのハーブ、 これ絶対違うけど何のハーブか分かんないけど、うん、ハーブだとこう、うん、いろいろ調べたりとかするね、うん、ブラックスペアミントとかいろいろ生えてて、はい、でもそれを植えてるところは抜かないでしょもちろん、うんうん、ですごいなんかあのレンガの間とかに入ってるものを抜いてたんですけど、はい、これもったいないなと思って、はい、ちょっとあの抜きながらそういうハーブは持って帰ってきたんです、うんうん、で最近 Google の、 あの画像検索すっごい優秀なんで、
あ、なんか CM でよくやってるやつね、
うん、あれで調べると、うんうん、あの絶対これミントでしょってみんな言ってたのに、うん、絶対にレモンバームだって出てくるやつがあったの。でミントでしょ、いやレモンバームってグーグル先生が言っているっつって、でうちに帰ってきて洗ってかじったらレモンバームでした。
レモンバームって 、うん、細くない？
いやあのねちょっと葉っぱがギザギザしてて、うん、ミントに似てるっちゃ似てるのね。でミントだからミントティーにしようとかって思ったんだけど、かじったらレモンバームだったんです。なんでだから、
ね、そうハーブ
使えるでしょ、うんうん、だからそれを洗ってですね、うん、干して、うん、ちょっと今ありますけどね、草むしりをしながらハーブを摘む、うん、で元はそれは植えたやつっていうね、そう飛んでくんですよすごい勢いで、
はい、
うん、であのドクダミも何かで研究で植えたみたいなんだけど、うん、ドクダミもすんごい広がってて、まあ、ドクダミとこのミントはちょっと、うん、あの余計なとこに入ってるのだけはちょっとね、うん、あの刈りましたけれども、いやでもね道のね横とかのすごい草ねボーボーしてるのとかも抜いて、うんうんうん、何袋になった、すごい、あの公園だけでもね十何袋、うんうん、なりましたね。であれそのままにしとくと本当にボーボーになってしまうのでね、うん、はい、あのそんなことやってまいりました。はい、はい、でですねちょっとお知らせなんですけれども、はい、私、6月9日12時ぐらいからのやつなんですけども、ジェイコムさんのですね、ライブニュースにこちらに生出演させていただくことになりました。
金曜日。
はい。6月9日金曜日、12時30分から12時55分、ライブニュース。ジェイコムチャンネル、ケーブルテレビ11チャンネルですね。番組名はライブニュースということで、ライブです。生でございます。生放送に出てきます。
ただそれその後でも見れるんでしょ。
見れます、うん、であと再放送もあるし、うん、あとアプリのドローカルっていうねアプリで
見れます。便利だよね、はい、ドローカルね。
ドローカルはどこの地方のニュースでも見れますので、うんね、6月9日でこちらはですね、私松戸まちづくり会議のことについてちょっとおしゃべりするんですが、はい、私今期からですね、あれラジオポラで言ってなかったんですよね、私まだね、今期から、松戸まちづくり会議の、うん、会長を拝命いたしまして、はいはいはい、皆様今後ともよろしくお願いします、はい
はい、
で全部ね、あの松戸まちづくり会議とはいろんなあのイベントを松戸市 と、うん、12町会1、商店会で、うん、あのやると、で松戸市と一緒に活性化するという会なんですね。でそちらで、まあ、今までもあのいろいろとあの理事とかやらせていただいたんですけども、うん、この度会長にさせていただきましてですね、でもなおのことちょっとイベントバリバリ頑張ろうと思っております、うんうん、で、はい、そんなこともあってちょっと告知をさせていただくんですけれども、うん、まずはですね先週もお伝えしましたけれども、7月1日2日の七夕と蛍の夕べについてバシッと告知をしてこようかなと思っています、はいはい、でまあ、この七夕と蛍の夕べは、春雨橋浸水広場の開催はこちら松戸まちづくり会議の、主幹です。そして松戸神社境内、こちらは本町地区の地区会の主催ということで、で同時開催という形で行います。で、まあ、あの15時から開きます、まあ、春雨橋の方はね、何をやるかと、明るくて蛍光んないじゃないかと、まあ、そうなんです。でその要はねオープニングということで、
はい、
キッチンカー、そして本部ブースでもワインやいろんなもの、おつまみなども売りまして、ちょっとそういうね楽しい場所を作ります。で大道芸とかバルーンアートとかね、うん、いろんな方をお呼びして大人も子どもも楽しめるという形のちょっとしたイベントを行います。それで見頃はですね、だいたい6時半7時ぐらいから暗くなってからなんですよ。だから日没ってもっと遅いか、今7時過ぎですね。7
時もねちょっと明るいかな、うん、
まあ、7時過ぎぐらいの日没になってから、うんうん、ホタルちゃん暗くしててもねやっぱ体内時計があるので、うん、光んないんですよ、うん、でそれで7時過ぎぐらいからですかね、両方で、で、松戸神社の方はビオトープという網でね囲ったものの中で、そして、春雨橋浸水広場の方は展示車、要は展示してるあのブースを作りまして、そこの中に入ってみるという感じなんですが、終了の時にね全部これオープンにします。
あ、
はい、 なので
飛んでっちゃうの、ね、
飛んでいくのを見るというか、うんうんうん、自然の中のホタルを見ていただけるように展示車オープンにしますので、それもちょっとまた一つかなと、うんね、あの普通の草むらとかにね光ってるっていうのもちょっと素敵だと思いますので、それも見に来ていただけたらなと思います。で、まあ、あの本部でね、あのこれからねちょっと松戸まちづくり会議、私本部でいろいろ物を売ろうと思っています。物を売ろうってね、あのね、うん、まず本部ではですねワインとかいろんなアルコール飲料も売ります。日暮商店でワインを仕入れます。
はい、
はい、そしてあとはですね、これ岩瀬祭りではおなじみ、あとラス様でもおなじみですが、河合精肉店さんのメンチとかコロッケ、
あ、はい
はい、あとその他地元名店のおつまみということでね、いろいろと出させていただこうと思っておりますので、皆さん本部でも買ってね。でキッチンカーもいいです。キッチンカーもいろんなのを出していただくことになっておりますので、はい、うんうん、で短冊に願い事を書いて、笹にこう結べることな、うん、結べるようになってるんですけども、春雨橋と神社両方でやってます。でそちらで書いて結んでくれたお子様には光るおもちゃを
はい
プレゼントしますよ。
は
い、わーいって。
子供だけ？
一応子供だけです。はい、っていうか先着1000名様ということでね。あ、じゃあ
すぐなくなっちゃう、ね。
なくなります、うんうん。でね、去年も本庁地区の方でやったんですけど、うん、まあおもちゃが大人気で、うん、なんかやっぱりね、ホタルを見に来ててピカピカ光るものってなんかドキドキしてワクワクするというね、うん、そんな感じのものがありますのでね、よかったら皆さんちょっとフラッとね、うん、遊びに来ていただければと。
時間っていうのはまだ決まって
ない、うん、時間はね、春雨橋の方は15時から21時、
うん、はい、
で松戸神社境内の方はだいたい6時ぐらいから9時ぐらいまでというふうになっていますので、うん、皆さんよかったらね、あのフラッと来てください。ちょっとお天気がね心配なんですけども、うん、よっぽど降らない限り、好天にならない限りはやりますのでね、雨降ってもホタルは見れるので、うんうん、ちゃんと光りますんでね、はい、ちょっと今ねいろいろ鋭意準備中ですのでね、はいはい、もうすぐ1ヶ月後っていう感じですけども、雨だけちょっと心配だけどね、うん、まあ大丈夫かなと、うん、まあ大丈夫になってくださいと、もうそれをもう祈るしかないので、はい、やっていこうかなと思っていますので、ぜひお越しいただきたいと思います。そしてかっちゃんの都城売店情報を勝手にコーナーを作りました。ただいまかっちゃんは、都城亭で、あの、はい、外の売店でね、
はい、
お当番をしている状態です。何の状態ですって、ね、月に2日ぐらい、
そもそもあの、うん、都城の売店って何なのっていうところから入りますが、
そうですね、はい、何でしょう。
あ、うん、都城亭の中にはないんですね、うん、都城の駐車場の中に、
はい、
ちょっとこう小屋的なものがありまして、
はい、あります、
まあ、でもあの観光協会が管轄しているので、
はい、
売り物としてはあの松戸にかかあの、ゆかりのあるものとか、
はい、
まあ、富井さんのね、
うんうん、
あのサブレとかも置いてありますし、まあ、あと千葉県の推奨品というか千葉県の、
はいはい、そうですね、
美味しいものとか、
うんうんうん、
あのいろいろ売ってます。
そうですね、
まあ、あの松戸で言えばサザコーヒーさんの、ね、
うんうんうん、
コーヒー、
うん、
プリンス徳川とか将軍コーヒーとか、
はい、
うん、
そういったものも、
あの言っていただければアイスコーヒーもありますし、
そう、ね、かっちゃんが引いて出してくれるしね、なんかアイスコーヒーも出してくれるなんてそれは知らなかったわって思ったんですけど、うん、なんで、うん、まあ、天気のいい土日だったら気持ちいいですよね。
そうですね、
うんうん、どうですか今お客さんの方は。割と
結構土曜日の方が人が来るのかな。でも本当に晴れてる時は、お昼ぐらいからあのお客さん、
うんうん、
お客さんというか都城とか公園に来るお客さん、はい、で売店はまあついでじゃないですけど、
でもね売店そう、あのああいうとこ行くと何か買いたくなるじゃん、うん、なんかほらなんか観光的に、うん、ですごいなんかね、あそこにあるのはいいなと思いますよね、
う
ん、
ただあの本当に見てあ分かりましたって帰る人もいるけど、うんうん、でももう一回またね来た時にあそういえばここに何か売ってたなとか、
いいですね、
かつお節とか美味しい
そうでしょうね、うん、でお野菜もね売ってるんですよね。
野菜は、まあ、観光あ、うん、協会ではなく地域の農家さんが
でも持ってきて
毎日9時に持ってきて、
ね、すごいよね、うん、だからなんかちょっとねあのなんマルシェみたいなね感じになってますよ ね、
そうですね。
なんで皆さん、うん、あの松戸に来たらちょっと坂登りますけど、
坂ちょっと急ですけど、
ね、うん、急な坂で、うん、次階段があるのでその階段と坂の間にありますから、うん、ちょっと売店でね一、うん、つ休憩して でね、行っていただけるといいなと、うん、いや本当にこの間のちょっと打ち合わせでね、また別件でこれ検討祭りの、ね、ことでちょっとお打ち合わせに行ったんですけど、はいはい、いやもうなんかね、一歩入るとあそこはもう観光地だね、
う
ん、
そう、
一歩入ると本当全然精神状態が変わるというか、
うん、
あなんかここはどこみたいな感じになるので、
ね、
はい、
高台だしね、
そうなんですよ、
電車がよく見えるしね、
見える、うんうん、だからちょっとね、私もちょいちょい行こうなと思っておりますんでね、はい、皆さんもぜひ行かれた際にはお立ち寄りいただけたらと思います、はい、続きまして、松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸経済新聞ニュース、今週の話題は、松戸市音楽協会が30周年記念音楽祭、合唱吹奏楽和太鼓など56団体が出演という記事です。松戸市音楽協会創立30周年記念音楽祭が、森のホール21の大ホール、小ホール、レセプションホールで6月4日に開かれます。同協会は松戸市内を中心に活動するアマチュア音楽団体が、地域の音楽文化の振興及び音楽団体の相互の連携を図るために、音楽分野、合唱、器楽、歌唱、和太鼓ごとに組織した連盟の連合会で、1992年に創設されました。現在およそ80団体が加盟。毎年12月に松戸シティフィルハーモニー管弦楽団が演奏を担当し、合唱団のメンバーを公募して行う松戸市民コンサートのほか、合唱交換会、合唱講習会、器楽演奏会、和太鼓演奏会などを主催しています。記念音楽祭は5年に1回開催しており、今回は39の合唱団のほか、和太鼓、吹奏楽、声楽など合計56の団体が出演します。同協会副会長の青山さんは、今回の記念音楽祭はコロナ禍で一昨年から延期され、ようやく開催となりました。これまで30年、私たちは音楽でこの街に潤いをもたらそうと、地域の仲間と手を携えて共に音楽を学び発表する活動を続けてきました。音楽の分野を問わず、作品を作った人の思いが私たちの起こす力とともに皆さんに伝わればと話されていますということです。10時開場、10時半開演、入場無料です。これね、結構たくさん集まられますね今回、
うんうん、
すごいですね。
このホール全体、
うんうんうん、
レセプションホールとかショーホール、ね、大ホール全部使ってやるので、
本当ですね、
うん、見応えありますよ
ね
1日充実した日に、
あちこちで見れるってことですもんね、
うん、
これ大ショーレセプション、
うん、
へえ、いいないいな、すごい楽しそうですね、
うん、
いや、 やってる方もね、あの発表するところがないっていうのはね、本当にねテンション下がると思うので、
うん、
やっとねこうやって、うん、あの発表する場所があるっていうのもすごくいいと思うし、
うんうん、
ご家族がやられてたりとかするとね、うん、見に行く人もすごい楽しみだと思います。
コロナで全然練習ができなかったっていう団体も、うん、はいはい、この発表を機にもう一回集まって、
う
ん、
そうです
よね、あの曲を練習したっていう話もあるので、
うん、そうだからね、うん、アマチュア団体の皆さんのバンドさんとかも、うん、なんかもう今もう休止状態って方多いんですね、
うん、
あのもうやってないからと、
あとやめちゃったと
かね、そうそうそう、
うん、
あとあの踊りとかダンスの発表の、うん、要は大人のサークルも集まってないからっていうね方がすごい多いんだけど、まあこれを機に ねどんどん出てきていただいて、また復活していただけたらなと思います、うん、でやっぱりね、あのこの後私たちもあのいろいろなビアガーデンだったりとか、うん、ラストサマーだったりとか、うん、いろんなそのいわゆるイベントで皆さん出ていただきたいイベントがたくさんありますので、もうねどんどん出てきていただきたいなと、
うん
うん、思います、ね、はい、うん、今ねえいあのオファー中でございますけれども ねこちらもすごい楽しみだと思います。なので無料ですから、
はい、
皆さんよかったら音響のねいいところでね、うん、こう皆さんの演奏を聞くのいいと思いますので、ぜひ聞きに行っていただけたらなと思います。以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。続きまして、観光協会推奨品紹介のコーナーでございます。
はい、
まあ、かっちゃんもこれ多分いつも途上で売ってるものが入ってるんじゃないかと思いますけれども、
そうですそうです、
ね、はい、今週ご紹介したいのは私たちの大好きなお酒ですお酒、はい、
はい。
まずはですね、本格焼酎麦芋純米吟醸日本酒、その名も途上亭というお酒のご紹介です。贈り物にも最適なシックな化粧箱入りということで、国指定重要文化財である途上亭の名を冠したお酒です。 売上の 1% を途上店の修繕費に寄付貢献していますということです。こちらはですね、私たちの自治会の岩瀬にある栗原酒販さんで販売しています、はい、でその他にも伊東洋華堂松戸店、伊東洋華堂八柱店、ヨークマート八柱店でも販売しています。でこれね、あの割と飲んだことないっていう人すごい多いですし、で松戸のお酒って何選んだらいいっていう方が多いんですけど、うん、まあ、このラベルがね、うん、やっぱりかっこいいので、うん、これおすすめ私しています、
はいはい、
で日本酒も麦も芋もあるということでね、何派でもいけます、はい、何派、
はい、
そうですね。なので結構ね、あの自治会館とかにはね必ず1本あったりとかしますんで、こちらもぜひお試しいただきたいと思います。麦焼酎1386円、芋焼酎1386円、純米吟醸酒1518円ということです。そして、
はい、
同じくお酒です、
うん、
もうこちらはおなじみ松戸ビールさんです。
はい、
地元のクラフトビールということでね、うん、いやもう去年ぐらいからかな、うん、どんどんゲストさん飲んでいただいたりとか、うん、ギャランティーカゼさん来ていただいた時も飲んでいただいたりとか、うん、とにかく皆さん飲んでいただいてますというねで地元のクラフトビールをお楽しみください。松戸の農産物を使用したクラフトビールを醸造し、タップルームで出来たてのエールビールのほかに季節限定ビールと地元食材を使ったフードのご提供をしていますということで、松戸ビールさんお店があります、
うん、
はい、伊東洋華堂に行く手前です。こっちから行くとね、だから駅から見ると伊東洋華堂に突き当たったら左に曲がってすぐのとこですね、うん、で松戸ビールって書いてあって、中に入ると おつまみとかもありますし、
うん、ありますね、
でいろんな種類を一杯ずつ飲むことができます、うん、でこちら推奨品になっているのはこの瓶入りの 330ml 700円のものです。で可愛いんですね、パッケージも。
そう、
うん、いろんなあのちょっと子供の絵描いた絵みたいなのがあったりとか、はい、あとこういういろんな、ね、絵柄があったりとかして、やっぱクラフトビールってこういうね瓶も楽しいですよね、はい、で神矢切 IPA っていうのがね、私すっごい美味しかったですね、うん、飲んだら、
うんうんうん、
もうなんだかフルーティーなのが、うん、フルーティーなんだけど麦っていう、麦ですみたいな感じのねあの感じで美味しかったので、うん、そのお店に行って飲むのもいいですし、こちら観光協会の推奨品として購入していただいて、お土産にしていただくのもいいかなと思います。で、あの販売は基本的には松戸ビールさんで行っていますので、今言ったお店の方に行っていただけたらなと思います。ね、今日はお酒2種でございましたけど、はい、はい、いいですよね。松戸ビールさんでもね、そう、あの多分っていうかもうこれ決定なんですけど、ビアガーデン西口公園にまた出てくださいますので、はい、またそこでもね、うん、楽しめます。
でもそこで初めて飲む人もね、
そうですね、
かもしれないし、
で、あの、うん、飲み比べとかできるんで、
うんうんうんうん、
美味しいですよ。なかなかいいと思います。はい、なので、でクラフトビールは松戸ビール、うん、そしてビアガーデン西口公園の普通の生ビールは岩瀬自治会が売っております。
はい。
そう、岩瀬がね、あのじゃんじゃん生ビール売っておりますのでね、うん、よかったらねそちらもねそのうちちゃんと告知しようと思いますけれども、はい、で今日の推奨品ご紹介は途上亭そして松戸ビールさんの脱でした。よろしくお願いします、はい、はい、ね、なかなかだから推奨品もねまだまだいっぱいありますよ、
うん、ありますよね、
はい、いろいろもう、うん、食べ物じゃないのもあるのでこれから先は、うんうんうん、ちょっと面白いですよ、いろいろね、はい、ということでまた引き続きどんどんねご紹介していきたいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。続きまして今週の一曲のコーナーに参りたいと思います。今週の一曲、このコーナーは、いつもねどっち先に言おうかなと思うんですけど、ポッドキャスト本館の方では楽曲のご説明のみになりますが、 YouTube 別館では楽曲もお聞きいただけます。今日私が選びましたのは、
はい、
ザ・グッバイのロマンティックゲームという曲です。ザ・グッバイは私たちの世代には知らない人はいないというね
そうですね、
あの、
う
んうん、よっちゃんバンドっていう名前だったんですよ最初。
ああ、そう、う
ん、なんかざっくりと。
でもジャニーズなんだよね、
全員ジャニーズです。そう、もちろん
基本はジャニーズなんだよね。
そうそう、タノキントリオになって、うんうん、はい、まあ、あの3人がワーンとなった時に、うん、ソロデビューの2人とあとはバンドみたいなね、うん、よっちゃんはねあの楽器がすごく上手っていうことで、最初よっちゃんバンドっていうねザクッとした名前だったのが、それが野村よしお&ザ・グッバイかな、
うんうん、
ザ・あのウィズ・ザ・グッバイかな、うん、そんな感じになって、であの正式デビューの時にザ・グッバイっていうねお名前になったと思うんですけれども、うん、いやもうねあの楽器を弾いて出るというジャニーズにしては、うん、もうなんか 一番なんか最初だったような気がするんですけど、どうなんだろうね。その前のね古い方たちは知らないですけど、
男組は最近だしね。
最近でもないですけど、
ね、でもその後だもんね。
まあ、近いですよね。その後男組があったり、あと TOKIO があったりとかね、そう、そういう楽器を演奏するパターンというね、いろんな方いましたけども、まあ、ザ・グッバイ、まあ、楽器を弾きながらということで、まあ、よっちゃんのファンの方もすごいいたけれども、他の方のファンもね、たくさんいらっしゃる4人組でしたけれども、このロマンティックゲーム、1987年リリースの6枚目のアルバムに、はい、入っています。でシングルになっていないということでね、うん、でもね、あの本当にね、なんかポップ爽やか、うん、でなんかあの今の季節にもちょうどいいし、
そうかもね、
うん、で、うん、歌の内容もそうだけど、まあ、その曲の曲調もなんかすごく明るく元気になるような感じの、なんかすごくね、あの夢を含んだような歌だなと思って、今日はちょっとこれを選びました、はい、なので皆さん聞いてください。ザ・グッバイ、ロマンティックゲーム。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。 YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。 Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信までバイバイ。
ラジオポアロ。